今日の遥かなショーは珍しく2人のゲストということで、さやかさんと京子さんです。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
さやかさんはそろそろフランスに戻られる時期ですか？
そうそうですね、もう今月末にはフランスへ戻ります。
あ、そうなの、
はい、
で毎年1年に1回日本に、3ヶ月
4ヶ月ですね
滞在して、これまで毎年ゆうたくんが日本語あるいは日本社会をどんな風に学んでフランスに戻ってフランス社会をもう一回学び直して日本に戻ってみたいなことのこう成長期を聞かせていただきましたが、はいはい、今年は、小学校2年生。
そうです。
いかがでした、この
今年のね、特徴はもうちょっと最初の頃に話したかもしれない、やっぱり漢字が難しかったんですけど、うん、ね、保育所行ってるのと違って、でしかもねフランスに行ってる期間があるので、でもやっぱり4ヶ月いたら、まあどうかな、最後の1ヶ月は結構スラスラ漢字も書けるようになって、で自分が形をこう取れるようになってくると、なんか面白いとか言い出して、最初はあんまし国語の漢字の点数も良くなかったんですが、うん、本人は全然めげてなかったよ。なんかフランスにいるのになんか30点ってすごいよねみたいな、30点やのにで、まあ親は思ってるんですけど本人はすごいな、僕って30点も取ったっていう感じだったから、まあいいかと思ってほったったんですけど、うん、でまあ言ってるうちに、結構普通な点数取れるようになってきてっていうのは良かったんですけど、今年とてもなんていうか印象に残って、面白いかなと思ったのは、毎年4ヶ月いるともう完全に日本にいる時はフランス語を一緒に喋る人がいないので、完全にフランス語を忘れてしまうというのがパターンだったんですね。で多分毎年そんな話してると思うんですけど、多少年齢によってこう、違いはあったと思うんですけど、本当に小さい時はもう言われてることも全然わからなくなるくらい全部フランス語を忘れ、うん、でどうかな、去年一昨年くらいは言われてることはわかるけどもう一言も言葉が出ない、ウィーくらいしか出ないというような状況で、もう4ヶ月経ったらもう お父さんとスカイプしようと思っても、 もう会話も成り立たないというのがパターンだったんですけど、今年はついにフランスにいる時よりはフランス語の能力は落ちているんですけれど、まだ喋る、日常会話のちょっとしたなんていうかなレベルくらいまではフランス語でもちゃんと話が会話ができる。だからちょっと今年はなんかだんだんフランス語をこうねこうなんかこう覚えてっていうかできるようになって、聞いて忘れてっていうのをこう繰り返したんですけど、ついにちょっとこうフランス語も刷り込まれてきたかな。
それはゆうたくんがフランスでもう小学校に入ってアルファベットとか覚えて、なんか言語としてフランス語意識してるから
かな。あるかもしれませんね。だから今日本では2年生を始めたんですけれど、フランスではちょうど1年生が終わったくらい、で今度また帰って9月から2年生なので、1年生は半年ちょっとしただけですけど、でもやっぱね読み書きの基本を覚えて、でアルファベットも書けるようにってなってるので、言われてみたらもしかしたらこうやっぱり言語を耳から聞いてるだけではなく、やっぱりこう文字として文字化されてこう言語が形になって頭に入ると違うのかもしれませんね。で大体なんか8歳まではすぐ忘れてしまうけれど、8歳を超えるとその言語を忘れにくくなるというのをなんか言語学の本で読んだことがあって、でおおなんかそんな感じになってきた、花まで来年はそしたらもう帰る時もペラペラフランス語喋るんかなと思って楽しみにしてます。
楽しみです、
ね、で全然そう、それでやっぱりね本人もねやっぱり毎年気にしてないとは言え、やっぱりちょっと気にしてるから、どうしようかな、なんかまた帰ってなんかまたフランス語わからないにとか、私も夫も、帰ったらすぐ思い出すから問題ないよって言うと、そうやねって言うけど、やっぱりちょっとはなんか学校でもみんなとなんかかなとかやっぱりちょっと言うから、今年はちょっとねそれが減って、本人ももうちょっと楽になってるんじゃないかなと思って、ちょっとそれがいいかなと。
さやかさんのところはお家では英語で会話をして、で子供に対しては、ゆうたくんに対してはさやかさんは日本語で、お父さんはフランス語でゆうたくんに話しかける。
そうなんですよ。だからそうなんですよ。でもなんかそのきっちりも分かれてないんですけどね。私がユータには日本語は必ず。
必ず。
で、夫 とそれにやっぱりなんかユータにフランス語で喋ってもみたいなね。
あ、まあ確かにね。
なんで私がそんななんかユータ日本語分かってんのにフランス語で喋ってどうすんのみたいな感じがあるので、あのあんまし、まあ、ほとんどあのまあ、なんか特別な、まあ、日本語に訳しにかいみたいな単語とかね、なんかそういうなんかというか日本語でわからないフランスの子どもの遊びを覚えたけど日本にはないっていうようなものをね単語で使うっていうのはあるんですけど、私はまあ基本日本語で、で、夫は基本、もちろん、フランス語で、でもやっぱしどうなのかな、ちょっとしたなんか例えばおしっこみたいなのとか、そういう子供のまあ日本語の用語は覚えてるので、たまにそうしたら、それで私と夫はアメリカで知り合ったというのがあるので、もともと英語で会話を始めているので、今でも結構英語で会話を2人だけでさささっとなんか会話をしたいときはなんでか英語になるんですね。あ、でもだからそれ言うたらそれを聞いてるけど、まあ今はなんか聞いて分かってる感じはしませんけどね。
え、じゃあ例えば家で誰に言うでもなくおしっこに行くって言おうと思ったら、おしっこに行くって言わないかもしれないけど、でもなんかこう叫ぶときは何語で裕太君も喋る。
あ、だからねそれでね誰に来てほしいって思ってるかが分かるんです。
おしっこって言ったら
おしっこって言ってはいはいって感じで、それで、あ、ジェヴフェッピピーって言うと、
ピピーかわいい、
ジェヴフェッピピーって言うと、あ、パパに来てほしいんやなっていうふうに分かるんです。
あ、面白いね。それは
そうそう、だからあの何を言いだから、まあそういうつもりがなくっても、まあ、ちょっと分かるっていう感じ、うん、で英語もあるんですけど、でもそうやって言うとなんか日本語と英語とか全部が平等に使われているようなんですけど、やっぱし、まあ、夫もちょっと日本語勉強したことがあるので日本語分かるし、で私はもうまあフランス語分かるしっていうのがあって、あの結構ちゃんぽんでも喋ったりしますね。
で、ゆうたくんの中に英語は入ってきているんですか？
英語はまだそんなことないんじゃないかなと思うんですけど、まあ、なんか人によるとなんかたまになんかちょっと英語のことやったりするでしょ。あとフランスでも日本でも最近小学校から歌歌ったりとかするんですよ。
え、日本語、
日本でもなんか、なんか単語覚えてるとか言ってましたよ。
あ、でも小学校からもう英語を入れるっていうのは今カリキュラム進んでますよね、うん、小学校3年生から。
いやだから本格的ではないと思うんですけど、うん、なんか簡単になんか歌歌ったりとか、うん、そんなのしてるのかな、うん、そんなんするとなんかちょっとなんか他の声量分かってるみたいなの言うたりするんですけど、うん、まあ、それは分からないですね、
うん、
実際のところは。
でもその自分で使い分けてるとこ面白いです。
確かに。あの確かに、ね、誰なのかな、ね、あの
意識してか無意識か分かんないけれど、
そうなん
です、ね、独り言言うときに何語で独り言言うかとか、あのそういうのね、いちいち考えてるわけじゃないだろうから、その言語の使い分けって
こう、そうなんですよ。だからなんかうちになんかそういう言語のなんか研究者とかが来て、うん、私たちが言葉をどういうふうに混ぜるかっていうのを見たら、自分では客観的には分からないから、うん、なんか面白い結果が出るんじゃないかなっていう、うん、なんか私がこの言葉を使うときはこうやとか、うん、なんかこう夫婦で言葉を混ぜるときにはなんかパターンがあるとか、あのゆうたも混ぜるときがあるので、うん、そのなんかちゃんぽんでね、ちょっとフランス語の中に日本語を入れたりとかで、私もそれをこうするから、
うん、
なんかどういうときにそうしてるのかっていうのはもうなんかもう思いつきで喋ってるから、
うん、
あのどうなんかなっていう。でも例えばその英語なんかね面白いなと思うのは、よくあのこうあの言葉ってあんななんか英語のカセットとか聞いてても喋れるようにならないとかっていうのは本当やなと思いますね。だからやっぱり、私と夫は会話をするけれど英語でユータには話しかけないので、やっぱ話しかけられないと喋らないもんですね、
うん、
絶対ね、うん、だからカセットテープ聞いてたら喋るようになるってのは絶対ないなと自分であのなんかこうあのしてるつもりはないけど実験みたいになっていて、
うん
ね、であのそれこそ、ね、あの文化人が本読んでるとねここ出てきますけど、あもうその通り、これでもし裕太が英語喋り始めたら、なんか聞いてるだけで喋り始めたと思うんですけどやっぱりそれならないですね。
ならない。
やっぱ話しかけられてやっぱこうインタラクションがないと喋らないね。ただまあね、もし英語が他の子よりもなんかなんていうのかな、早くに勉強ができたとかなったらやっぱりうちでなんか聞いてたんがあるんかなってあるかもしれないけど、それもわからないですね。もうちょっと大きくならないとね、
単語は入ってきてるかもしれないです
ね。知れないですけどね、まあ、どこまで何かよくわからないですね。
でも多分国際結婚で子育てするときにものすごくこう言葉どうしようかなと思って考えて悩んでいる方とか意識してこう調整している方とかいらっしゃると思うん
ですが、そうですね、
京子さんの場合はいかがですか？
いや努力はしてるんですが、
京子さんのところも国際
結婚って
言われる、
はい、夫はフィンランドの人で、うん、でも 日本に来て15年以上経ってるので、うん、まあ、彼は日本語も堪能なんですよね、うん、で最初は、ね、イギリスで出会ったので当初は英語だったんですけれども、まあ、彼が日本に来て日本語を学び始めて、でやっぱりこう日本語をもっと上達させたいっていうすごく意識は高くて、である日ですね、まあ、夫の日本語がすごく拙いっていうので私は子供に喋りかけるような対応をして怒ったんです。向こうが激怒で、でそれで私ももうそんなやったらもう全部日本語にするからっていうので宣言をして、それからもう10年以上日本語で、
あ、固くない、はい、日本語をお互いに喋り続け
た。 ただちょっとこう私が怒るとなんか英語にスイッチするというなんか不思議な現象が今も残ってるんですけれども、
う
ん、
うちも喧嘩は英語ですよ、
はい、
絶対2人ともが英語、
喧嘩しやすい、
いや喧嘩しやすいというか、なんかやっぱ英語の方が通じるみたいなのがまだ残ってるんですよね。
うーん、
うん、なので私が怒ると機嫌が悪くなると英語で喋り出して向こうも察するみたいな感じが今できてるんですけど、
もう
なので家庭ではもうほとんど日本語ですね、
日本語で。
ただやっぱりその向こうのおじいちゃんおばあちゃんとか、まあ、夫ね、あのお姉さん姉と弟3人兄弟 でやっぱいとこもいるの でフィンランドに帰った時にやっぱおじいちゃんおばあちゃんとフィンランド語で喋ってほしいという思いすごくあって、うん、でまあ、あの夫 の、ね、あの姉と弟の世代になると若い人は英語わかるんですけれども、うん、おじいちゃんおばあちゃんも英語がわからないので、
あ、そうなんだ、うん、
でフィンランド語ちょっとわかってこう喋れる子になってほしいなと思って、まあ、夫には一生懸命フィンランド語で喋ってねと言ってるんですが、うん、やっぱり日本にいると日本語環境が強いので、うん、で夫もなんか娘に日本語で喋りかけることが多く、で私が気づいた時にフィンランド語でって
言う、
スオンメクシっていうのが、
うん、
あのフィンランド語でっていうので、うん、あのプフスオメアっていうのがフィンランド語で喋ってっていう意味なんですけど、でそれを言うと、まあ、切り替えてフィンランド語で喋るんですけれども、やっぱりなんか普通に暮らしている分にはすぐ忘れて夫は日本語で喋りかけてしまうという、
あ、
まあ、娘がねやっぱりどうしても保育園今年中さんなんですけれども、もう1日9時間ぐらい保育園で過ごして、みんなお友達日本語、先生も日本語なので、どうしてもやっぱり日本語になってしまいますね、しかも関西弁で
関西弁で、うん、
なんとかやれみたいな。
パートナーの方も関西弁の、
いや、うちの夫はなんか不思議な日本語なんです
けど、不思議な日本語で、で日本の会社に勤めてお
られたら、ね、そうなんですね、
アトリアの方が日本語を学ばれるときにここはものすごく難しいとか、特にこうビジネス関係で難しいとか、そういうのありますか。
まあ、喋るのはいいけど、やっぱり読み書きが難しいっていうのはすごく言いますね。
ああ、そりゃそうです、
ね。やっぱり漢字ですよ。あの裕太くんが苦労している漢字。で、あの日本語試験で一番難しいレベル N1 ってあるんですけれども、うん、夫はまだ N1 にはやっぱり合格できてなくて、でそれやっぱりネックになってるのは漢字ですよね。
ああ、その N1 の時漢字書けないといけない。いや、
書くのはなくて、うん、あの全部読解なんですけれども、うん、やっぱりその量が結構あるのでもう時間が足りないっていうのは言いますよね、うん、で一応選択式だけれどもなかなかね難しいですよね、
はあ、漢字難しいでしょうね、確かに。
そしてあとなんかあの一匹、
あ、いい、分かります。
あれもうち あの夫は憂鬱になってました。あれ
1個2個ってどうしてもなっちゃいますね。
いそういうのかな、で1匹で1匹1匹
2匹2匹
3匹でしょ。なんでいちいち違うのっていう風に、だからもう丸暗記しないといかんから、で物によって全然違うでしょ。だからもうってなってる1匹2匹で、やっぱりなんかあの別にユータに限らず日本人の子供でもそうだと思うんですけど、うん、最初の頃結構間違えたりしますよね。
あ、
今1匹2匹って言ったりとかね、うんうんうんうん、1匹2匹3匹って言って、うん、あのあなんていうかな、こう頭の中でね考えないで一匹で応用するとそうなるけど、まあ、それはこう聞いて覚えていくんだなみたいなね、
う
ん、
まだうちの子は一個って言いますね。
一個で、
ね、全部一個
全部
一個、いや難しいですねそれはね。
じゃあ、娘さん4歳は今フィンランド語は
片言ですね、まあ、簡単な表現は分かります。
だから
こっち来てとかこっち来てってトゥレタンネって言うんですけど、それは若手で自分でも使いますね。
それはどうやって学んだんですか。
それは私も言うから、夫もそれはよく言いますね。でやっぱり私がちょっとこう言うと娘もこうやっぱり言いたくなるっていうのあるみたいで、まあおママフィンランド語喋れるねとか言ってちょっと言うとなんか娘も負けないみたいな感じで言ったりするんで、で去年夏にやっぱ帰った時にもう娘は物おじしないんで、あの向こうのおじいちゃんおばあちゃんにもいとこにもずっと最初日本語だったんですよ。向こうがはてなはてなってなっててクエスチョンマークがなんかいっぱい出てるよっていうのが分かる状態でももう日本語でずっと喋ってて、
でも別に気にしない、
気にしないです。
あ、すごいな、はい。
まあ、どうなんでしょうね、ただその言語っていうのが違うっていうしかないのかもしれないんですけれども、まあ、とにかく日本語ずつ喋りかけてて、やっぱりちょっとフィンランド語にスイッチしてほしいなと思ったんで、私が一生懸命フィンランド語で喋ってたら最後の方にちょっとフィンランド語で言い出したっていうのがあったので、まあ、日本でもちょっとそういうのをでもなかなか難しいんですけどね、夫が日本語で、やっぱ日本語環境にすごくこう慣れている夫なので、娘にも日本語で喋りかけ、その方が分かってもらえるっていう意識もあるんでしょうけれども、まあでも私も一生懸命こうスオメクシとかフフタンスオメアっていうのをもう気づいた時に叫んで、なんとかフィンランド語にスイッチをして、はい。
京子さん自身は後から英語で出会って、その後からフィンランド語を勉強された、は
い、独学で。
すごい、
はい。なんかまあ娘が生まれた後に2ヶ月近くこうフィンランドにいたんですけど、その時にだいぶ
学んで、
まあ片言ですけれども、こんなことをしたんなことをしたぐらいは言えるように、はい、なりました。
すごいな、子供たちもすごいけど親たちもすごいですね。
あ、まあ、でも込み入ったことはもう全然言えないんで、なんか私何か欲しいとかここ行きたいとか、いうような、はい。